本日私たちにくださる神様の御言葉は、エピソ人への手紙1章15節から19節です。こういうわけで、私は主イエスに対するあなた方の信仰と、すべての聖徒に対する愛等を聞いて、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています。どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのような偉大なものであるのかを、あなた方が知ることができますように。アーメン。今日の本文は、ローマの監獄に囚われていた使徒パウロがエフェソの教会のために捧げた祈りの要約といえます。十何節です。どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。パウロは、自分が捧げる祈りを受ける方が私たちの主イエス・キリストの神と言います。私たちは、父と御子と御霊の三位一体の神様を信じています。三つの威嚇でなる神様は、それぞれ同等な権威と同等な栄光、同等な能力を持つ全能の神様であられるため、父・御子・御霊ともに私たちの祈りを受けることができます。しかし、原則的に祈りは父なる神様に捧げるものであり、御霊なる神様は私たちの祈りを助けてくださり、御子なる神様は私たちを神様に導いてくださいます。そういうわけで、祈りは聖霊様の助けのもとで、イエス様の名前によって神様に捧げるものです。聖書でイエス様と関連して神様を表現するとき、私たちの主イエス・キリストの父なる神様と言います。エピソ人への手紙1章3節にも、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますようにと言います。またローマ人への手紙15章6節にも、それはあなた方が心を一つにし、心を合わせて私たちの主イエス・キリストの父なる神を褒めたたえるためですと言います。ところが、今日の本文には、私たちの主イエス・キリストの父なる神と言わず、私たちの主イエス・キリストの神と言います。これは祈りを受ける方が父なる神様であることを強調しているのです。それで、ヘブライ語の聖書には神様という単語が一番先に出てきます。そして栄光なる御父が続き、その神様がどのようなお方であるかを説明します。またパウロは、私たちがイエス・キリストの神様、栄光の父を知ることになる通路が知恵と啓示の御霊だと言います。パウロは、エフェソ教会が自ら知能が高く賢い人々になるようにと祈っているのではありません。もし知能が高くなればなるほど神様をより知ることができるのであれば、パウロはエフェソ教会の人たちの知能指数が世界で最も優れた物理学者であるドイツ出身のアルベルト・アインシュタインや、イギリスの宇宙物理学者のスティーブン・ホーキングのように、エフェソ教会の人たちの IQ が160を超えますようにと祈ったことでしょう。しかし、神様をより知ることになる上で重要なことは、高い IQ や賢さではありません。この世には、自らを賢いと思うがゆえに神様を知ることができない、神様を信じることができないでいる人が、またその反対の人、つまり自らを賢くないと思い、神様を知ることができない、神様を信じることができずにいる人より、はるかに多くいます。また、 知恵と啓示の御霊での御霊は、ギリシャ語プネウマを訳したものですが、この他にも呼吸、風、生命、精霊などに訳される場合があります。本文では精霊と見るのが最も妥当だと思われます。パウロはエフェソ教会が精霊様が与えてくださる知恵と啓示を通じて神様をより知ることができますようにと祈っているのです。私たちがクリスチャンとなり、人格的に主に会うことができることで、たくさんのことを悟るようになります。その中の一つが、私が生きてきた人生、私たちが持っているもの、私たちが知っていることなど、すべてが私の能力の結果ではないことに気づかされることです。ある詩人が自分の詩で、23年の間私を育てた8割が風であると書きました。その意味は、自分を今の自分にならせたのは自分の内側にあるものではなく、自分の外にあったという意味ではないでしょうか。クリスチャンは、私を神様の子供にならせたこと、私を私にならせたこと、私が持っているもの、私が享受しているあらゆるものの8割、いいえ、すべては神様の恵みであると告白します。そのため、クリスチャンは自分の力で身を立てて成功したと言わず、すべては神様の御手がなされたものです。と言います。それでカルント教会に送った手紙で、使徒パウロはこのように告白します。コリント人の手紙第1の2章1節から5節です。さて兄弟たち、私があなた方のところに行ったとき、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら、私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他は何も知らないことに決心したからです。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教とは、説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでした。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず、神の力に支えられているためでした。コリントで福音を伝え、教会を始めさせたのはパウルでした。コリントは当時、ギリシャ文化を持つ代表的な都市の一つでした。パウルはそこで十字架にかけられたイエスがキリストであると、神様の奥義を伝えましたが、合理性を重要な価値と考えるギリシャの価値観を持ったコリントの人たちにとって、パウロが伝える福音は受け入れにくいものでした。そのような背景があり、使徒パウロは自分は弱く恐れおののいていたと言いました。そしてパウロはそのような状況でも、コリント教会が始められたのは自分の説得力ある言葉や優れた知恵ではなく、聖霊様と御力の現れによるものだと告白します。つまり、コリントの人たちがパウロが伝えるイエス・キリストとイエス・キリストの十字架の出来事について聞き、悟りを得たのが御霊と御力の現れではなく、パウロが上手に教えたからといって思っているのなら、それは間違ったことであると言っているのです。私は大学に通っていた時、私の家と私の学校の位置が私の住む都市のほぼ両端にありました。家から学校まで行くにはほぼ2時間かかりました。それで大学3、4年の時、学校の近くの部屋を借りて、友達と3人と一緒に自炊をしました。私たち4人は全員同じキリスト教サークルに所属するクリスチャンでした。毎晩聖書を1ページずつ読み、黙想した後に、それぞれが感じたことや悟った内容、そして実際の生活でどのように適用したなどを分かち合い、そして祈る時間を持ちました。今でもあの時の記憶はいい思い出として残っています。 自炊してからほぼ2年が経ったところ、彼らのうちの一人が私にこう言いました。私があなたと長い間一緒に生活して気づいたことなんだけど、どう見てもあなたには牧師になるほかないような気がするんだ。もちろん私を褒める言葉でした。言われた瞬間は、この人何を言ってるんだろうと思いました。もちろん私は大学を卒業したら、進学大学に進むため、入学試験の勉強中ではありました。しかし、大学を卒業して、総合商社に就職して働くのも面白そうだなとか、公務員になって国と国民に使えるのも悪くないなと、たまに思ったりしていた時期でした。彼の唐突な発言に対して私は何言ってんだ。私はね、サラリーマンになっても公務員になってもきっとうまくやれるに違いないんだよと心の中で答えました。しかし後になってあの時の彼の言葉がありがたく思われました。その言葉は文字通り事実だったからです。もし私に優れたビジネスの手腕があり他の人が持っていない才能があったなら私は途中で墓会をしないで企業を立ち上げるんだというどうのこうのでどうのこうのでせわしく立ち回っていたかもしれないですし、私は自分の才能で他の仕事をするとあちこちに頭を突っ込んでいたかもしれないからです。また私は自分が口下手であることをとてもよく分かっています。過去には口下手な自分、それに悩まされたことも少なくありませんでした。それで神様、私を牧師としてお呼びになったのでしたら、雄弁な人に作ってくださればよかったんじゃないですか。こんな口下手な私をどうして牧師に呼ばれたんですか、と何度も祈った記憶があります。私が伝える説教や分かち合う聖書勉強を通じて、御言葉への悟りがあり、御言葉が与える恵みと、悟りがあるのでしたら、それらのすべては全面的に聖霊様の働きによる賜物です。私たちがクリスチャンになったこと、私たちが神様の御言葉を悟る恵みを預かることができるのは、私たちの知恵や私たちの力によるものではありません。時に私たちが祈りを捧げれば、神様が直ちに私たちの祈りに応えてくださる。そうだったらいいなと思いますが、と話せる方に会うことがあります。私たちが望む時間に、私たちが望む方法で神様が応えてくだされば、もっともっとたくさんの人が神様を信じるのではないでしょうか。また奇跡のような出来事が現実に頻繁に起きれば、すべての人が神様のもとに戻ってくるのではという人もいます。しかしそれは事実ではありません。イスラエルの民が出エジプトするとき、航海が分かれる奇跡、その神様の御業を目にしたにもかかわらず、その効果は3日も持ちませんでした。また天からのマナを毎日食べたのにもかかわらず、はじめは脅威で感動のもとであったそのマナは、しばらく経つと不平と不満の原因となってしまいました。さらに二度も蘇られたイエス様を目撃したにもかかわらず、弟子たちはまず彼らの生業再開のためにガリラへ戻りました。奇跡は私たちを変えさせられ、新しい人生を歩ませることができません。また私たちを成長させ成熟させることもできません。スイスのジュネーブの教会で仕えていた時のことです。ドイツの高速道路アウトバーンで何度か運転をしたことがあります。ドイツ北部の都市でヨーロッパ韓国人教会の集いがあり、家族と共にアウトバーンを走ってそこに向かいました。噂通りほとんどの車がとても速いスピードで走っていました。130から140キロで走る私の車より遅く走る車はほとんどなく、私の車は次から次へと後ろから走ってくる車に抜かれていきました。猛スピードで走るのは乗用車だけではありませんでした。 トラックもまた速いスピードで走っていて、道路には破裂したトラックのタイヤの破片もところどころに散乱していました。きっと重い荷物のせいで走る途中タイヤがパンクしたに違いないでしょう。それを証明するかのようにアウトバーンの脇道ではタイヤが外された状態でレッカーを待つ複数台のトラックがあり、中には燃えるトラックもありました。それを見てトラックの後ろっていうのは危険だな、車線を変えるか、なるべく離れて走ろうと思いました。その後しばらく経ってからのことです。私が運転する車を追い越して前に出る大型のトラックが目に入りました。後ろを走るより前を走った方が安全かもしれないと思った私はアクセルを踏みながら加速していきました。その時のことです。突然大きく鳴り響く音とともに前を走るトラックのタイヤが破裂するのが見えました。その瞬間トラックはよろめきながらもなんとか車線の右の方にかろうじて止まりました。しかし破裂してトラックから外れた車輪は私の車に向かって飛んできていました。どうしよう、瞬間もうダメだなと思いました。そしてなんとかして飛んでくるタイヤの破片を避ける方法はないか、急にスピードを落としてしまうと後ろから走ってくる車に追突されるかもしれない、どうしよう。その短い瞬間の時、神様にこう祈りました。神様、もしこの事故で誰かが死ななければならないのであれば、この車に乗っている私たちにしてください。幸いなことに、私の車の後ろから来る車はなく、タイヤの破片も避けることができ、一緒に乗っていた家族は眠りについていました。その後、なんとか運転を続け、最寄りのサービスエリアに車を止めました。足が震えてもうこれ以上運転することはできませんでした。もしそのような状況で私が形式的なクリスチャンだと仮定し、神様もし私の家族を誰も怪我しないように守ってくだされば、これからは熱心に教会に行き真面目に信仰生活をしますと祈りを捧げたと仮定してみましょう。そして誰も怪我することなく、その後私が熱心に信仰生活をするようになったとするならば、それはその奇跡のような出来事が私をそのようにさせたのではなく、聖霊様が以前とは違うように生きるよう私に新しい心を与えてくださったからです。つまり私たちを変えさせるのは奇跡のような出来事ではなく聖霊様です。私たちが変えられた新しい被造物になれば、私たち奇跡のような出来事を経験する時のみならず、平凡な日常生活の中でも神様を知っていくことができます。17節です。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。神様、ご自分にかたどって人を創造されました。つまり、私たち人間は神様を知り、神様と交わるために作られました。ところが、人に罪が入ってきた後に、神様との関係に分離が起きました。それで神様との交わりがなくなるようになり、これ以上神様を知ろうとしなくなりました。それで聖霊様は知恵と啓示を通じて、私たちを再び神様を知ろうとする、神様と交わる状態に導かれます。知恵とは神様の御言葉を自分に適用する能力と言えます。クリスチャンは神様の御言葉を握りしめて生きる人です。重要なのは自分が今置かれている状況で何を握りしめなければならない御言葉は何なのか、そしてどの御言葉を自分の人生に適用しなければならないのかということです。その時知恵は最も適切な御言葉へ私たちを導いてくれます。私たちが置かれている場で神様と交わり、神様をより知ろうとしていくにつれ、私の人生の場でのみ悟ることができる知恵が与えられます。知恵と似ている言葉に知識があります。知識は神様の御言葉を解釈する能力であると言えます。 聖書の内容は全て真理であり真実ですが、その表現方法が文字通りであることもあり、比喩もあり、誇張的表現もあり、象徴的表現もあります。それを正しく分別できず、一つの方法だけで自分の気に入ったまま解釈すれば、神様がおっしゃる知識に至ることができず、自分の世界、自分の井戸に陥ることになります。そういうわけで、知恵と知識は異なるようですが、実は互いにつながっています。そして神様を離れた知恵と知識は存在しません。箴言9章10節です。主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟りである。箴言1章7節です。主を恐れることは知識の始めである。愚か者は知恵と訓戒を蔑む。私たちが知恵と知識を通じて神様を知るためには、必ず神様を恐れることが先行されなければなりません。神様を恐れることのない知恵と知識は根本がないことに転落してしまいます。イエス様が交渉外を歩まれた当時、祭司長や立法学者やパリサイ人などはイスラエルの社会においてリーダーの役割を担っただけでなく、当代最高の知識人、最高の専門家、最高の宗教家でありました。当時の社会で最高の知識人、専門家などがイエス様について考え、また考えた後に見出した結論が十字架刑でした。彼らが神様を正しく恐れず、聖霊様が照らしてくださる照明のもとにいなかったため、彼らが行ったことは最悪の根本のない決定となってしまいました。また、イエス様の弟子たちも3年の間、イエス様が行かれるところへ共に行き、主からたくさんの御言葉を直に聞き、イエス様がなされる奇跡のような出来事を何度も自分たちの目で見る恵みに預かりました。それにもかかわらず、彼らはイエス様のなされる御業を正しく理解できませんでした。やがて聖霊様が彼らの上に臨まれた後に、彼らは弟子らしい弟子、人らしい人となり、彼らの人生が使徒言行録で編まれるまでに至りました。テモテへの手紙第2の3章15節から17節です。また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。聖霊様は私たちに聖書を通じて神様をより知ることができるよう悟りを与えてくださいます。聖書はすべて神様の霊感によるものであるからです。聖霊様は私たちに知恵だけではなく整えられた人生を与えてくださいます。また聖霊様は私たちに啓示を与えてくださいます。本来人は霊的な知識を持つ存在、神様をより知ろうとする、そして神様と深い交わりをする存在として創造されました。ところが人は犯罪と堕落によって霊的な知識はそのほとんどが損傷を受け、自らの悟りの能力では決して救いに至ることができなくなってしまいました。そのため聖霊様が私たちの目を開いてくださって悟りを得ることができ、啓示が必要になりました。新約聖書の最後に置かれている書はヨハネの黙示録です。過去には黙示録を啓示録を黙示録ということもありました。韓国語ではヨハネの啓示録となっています。しかし啓示録は黙示録ではありません。啓示は暴露、露見、覆いを取り除けるという意味のギリシャ語の単語から 来ています。反面黙示は直接的に言葉や行動で明らかにすることなく、暗黙のうちに意思や考えを表すことを意味する言葉です。ヨハネの黙示録が当時の黙示文学の形態を帯びてはいるものの、神様の御心と神様の御国を覆い隠すためではなく、覆いを取り除いて明らかにするために書かれた書なんです。クリスチャンが他の聖書よりヨハネの黙示録を難解と思うのは、当時の状況と今の状況が大きく異なることや、表現方法が他の聖書と異なるからです。もしヨハネの黙示録を解釈してあげると言いながら、自分だけは悟ったかのように話し、その秘密を教えてくれると話す人がいたとしたら、その人は偽物でカルトで異端です。ヨハネの黙示録はイエス・キリストの黙示で始まります。ヨハネの黙示録はヨハネの啓示ではなく、イエス・キリストの黙示だとしています。つまりヨハネの黙示録の焦点はヨハネにあるのではなく、イエス・キリストにあります。イエス・キリストは覆い隠されている方ではなく、明らかにされるお方です。そしてイエス・キリストが明らかにされたことを伝える通路になったのが使徒ヨハネです。私たちが神様を知るようになり、なおもっと知るようになっていくのは、私たちが聡明であったからではありません。私たちが能力を発揮したからでもありません。それは聖霊様が私たちに知恵を与えてくださり、啓示してくださったからです。聖霊様が私たちに神様についてより深く知るように、私たちに知恵を与え、啓示してくださる最上の通路は聖書、神様の御言葉です。今日は宗教改革記念主日です。1517年10月31日、ドイツのマルティン・ルターが95箇条の論題を公表してから507周年を迎える主日です。当時の腐敗したローマカトリック教会を批判し、立ち上がった改革者たちの思想を一言で圧縮すると、人間を永遠に生かすのは、世の物質や人間によって作られた制度または慣習ではなく、ただ神様、そして神様の御言葉によってのみであるということでした。彼らの宗教改革の合言葉は、聖書のみ、信仰のみ、恵みのみ、キリストのみ、神の栄光のみでした。信仰の真髄ともいえるもので、この5つの内容をまとめると、聖書に立ち返ろうです。神様の御言葉を離れては、個人はもちろん、教会も堕落するほかなく、神様が私たちに望まれる人生を歩むことは不可能であることを意味しています。宗教改革の合言葉、5つの聖書のみ、信仰のみ、恵みのみ、キリストのみ、神の栄光のみは、宗教改革時代にだけ適用されるものではなく、今も有効です。クリスチャンがいつ何時も神様の御言葉のみが人間を永遠に救うことができるのを信じ、その御言葉でに聞き従ったとき、教会は常に神様の忠実な通路になり、地の塩、世の光の役割を忠実に全うできました。しかし、教会が神様の御言葉を離れ、神様以外のもので生きていけると信じたとき、教会は決まって堕落しました。また、宗教改革者が重要視していた原理が、万人祭司です。イエス様が十字架にかけられ死なれたとき、神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂きました。旧約時代には祭司長だけが、特に大祭司長だけが年に一度、至聖所に入ることができました。しかし今は、クリスチャンであれば、誰でも神様の御前に直に進み出ることができます。また、教会には階級が存在しません。ただ、異なる役割があるだけです。私たちの教会が万人祭司原理を実践することの一つは、全聖徒祈祷当番制です。私たちの教会は、兄弟姉妹たちがカナダラ順に、アイウエオ順に、主日礼拝と、 水曜聖書勉強会の時にお祈りの担当で使います。あいうえお順がとても地味に見えますが、その意味はとても大きいです。イースターとクリスマス、新年0時の礼拝、教会創立記念主日礼拝など、何かを祝い記念する主日だからといって特定の人が祈りの奉仕を担当することはありません。教会に出席されて長い方だからといって多くの生徒が集う礼拝の時に祈りの奉仕を担当させることもしません。私たち皆が神様の前で同等だからです。もし順番になって教会から連絡が来たら、怖がったり無理せずに自分自身のためにも必ず応じてくださり、祈っていただけることをお願いします。その祈りを準備しながら、私たち一人一人は神様に向かって窓をより大きく開くことになります。自身の人生と信仰を振り返り、神様をよりよく知ることになる契機になるに違いありません。そしてきっとお祈りを準備しながらお祈りを学ぶことになるでしょう。祈りを学ぶ最も正しく最も早い方法は祈ることです。祈りに関する本を読んだり、祈りについての言葉を聞いたりするのではなく、直接祈ることです。自分の順番になった時、祈りの順番を黙々とこなすことが、自分も韓国キリスト教200年に向けて道を整える証明を果たすための働き手となることを覚えましょう。宗教改革の人生を生きていくことは、聖霊様がくださる知恵と啓示を通じて神様を正しく知り、神様の御言葉に従うことです。神様の御言葉はいつも真理で、いつも命です。神様の御言葉に聞き従って生きるならば、改革という言葉を一度も使わなくても何よりも改革的な人生になります。そういうわけで、改革の人生を決してスローガンを叫ぶことでは成り立ちません。教会は建物や制度ではありません。教会を構成している人々、つまり主を主として信じ従う私たち自身が教会ではありませんか。そうです。教会を改革するということは他ではなく、いつも自分自身を先に改革することを意味します。私たちそれぞれを振り返ってみましょう。神様を信じると口では言いながらも、私たちの心は世俗的価値観に満ちているのではないでしょうか。口では永遠なるもの、真理であるものを言い続けながら、いざ望むものは自分の目に合うもの、自分の欲望を満たしてくれることばかりではありませんか。そうであるなら、改革の対象はまさに私たち自身であり、教会改革は私自身から始めるべきではないでしょうか。私たち一人一人が他の人や世の中に向けてではなく、私たち自身に向けた改革者になりましょう。神様を信じると言いながらも、心の窓は世俗的価値観に向かって開いていたなら、その窓を閉めて、神様と神様の御言葉に向かって窓を開きましょう。聖霊様がくださる知恵と啓示を通じて神様をよりよく知っていきましょう。私たちがこのような人生を生きていくとき、私たちは命を救う命の通路になり、そのような私たちが集まった私たちの教会は、この世の中とこの時代を清める、明るくする神様の通路になるでしょう。お祈りいたしましょう。我が主、イエス・キリストの父なる神様、栄光の父よ。今日私たちは宗教改革手術を迎えました。しかし、今日の教会はよから多くの批判を受ける、後ろ指を刺される、 冷たい視線を向けられています。主は私たちは地の塩と世の光であると話されましたにもかかわらず、私たちは皮を上げることすらできずにいます。宗教改革から出発したプロテスタントは今日に至っては改革の対象だと言われてしまうほどです。誠の改革は他人に向かって叫ぶのではなく、真っ先に自分自身が実践することであることを再確認させてくださり感謝いたします。聖霊様が悟らせてくださった知恵と啓示によって神様をよりよく知ることになるように、日ごと神様の御言葉に聞き従い、神様の御言葉に従うのに妨げになることがあれば自発的に取り除くことができますようお助けください。また神様の御言葉に従うために立ち向かうべき不義があれば立ち向かえるよう私たちに勇気をお与えください。何よりも神様の御言葉に従うために戦うべき最大の敵は他ではない自分自身であることを覚えさせ、私たちを日々御言葉の上に固く立たせてください。私たちが神様の御言葉に従い生きていく限り、その人生を腐らせないようにしてくださり、時間と空間を超越される神様が長い時が過ぎた後にも誰かを立たせる、誰かを生かす通路にならせてくださることを信じて歩むことができますように、そうして私たちに知恵と啓示をくださる聖霊様のうちで、今はもちろん次の世代にも私たちの人生が真の改革者の人生となるようにどうかお願い申し上げます。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。